マタイによる福音書の26章です。
今日は後半部分、36節から最後の75節までを学びます。
ここでの主題、御言葉による主との関わりです。御言葉による主との関わり、前回の題を覚えてますか？十字架による主との関わりでした。十字架によって私たちと主イエスとの関わりがはっきりと定められることを学んだんですね。イエスに声をかけた女は、キリストが十字架につけられるという事実をしっかりと受け止めたことによって、キリストを礼拝し良い行いをするようになりました。またユダはこの十字架の言葉を受け入れることをしなかったので、イエスを裏切るということをしたわけですね。そして弟子たちはキリストの十字架の御言葉を受け入れることをしなかったので、肉の弱さに打ち勝つことができなかったんですね。そしてイエスにつまずきます。このようにキリストの十字架というものが私たちとの関わりを決定的なものにしたわけなんですね。で、今日の題は御言葉による人の関わりです。神の御言葉によってキリストと私たちの関わりが決まってくることを学んでいきたいと思います。それでは36節を見てください。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッツセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。イエスは弟子たちをご自分のそばに置かれたわけですよね。けれども近くには置かれたけれども、これから少し離れていきます。彼らと少し距離を置きます。37節を見てください。それからペテロとゼブダイの子を2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。イエスはペテロとヨハネとヤコブですね。このゼベダイの子というのはヨハネとヤコブです。これ3人を連れてきました。で、この3人皆さん思い出せるでしょうか？イエス様がご栄光の姿に変えられた時に連れられた同じ3人ですね。で、この3人にイエス様はご自分が悲しみもだえる姿を見届けられて、見せて、そして見せたいと願われていたわけなんです。なぜだと思います？この3人はイエスが栄光に輝くキリストを見たことなんですね。そしてここでは苦しむキリスト、これから十字架にかかるキリストなわけです。この栄光のキリストと十字架にかかるキリストというのが同じキリストであることを彼らに知ってほしかった。もし苦しみがあるキリストだけだったらば、それは不完全なものだったんですね。神の御子であり、神の身分である方がこのように人に蔑まれ、そして苦しみを受け、打たれ、そして釘を刺される、それを彼らに知ってほしかったからなんですね。次を見てください。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様はご自分の苦しみの時を彼らと一緒にいたい、それを過ごしたいと願われたんです。イエス様は神の御子でありますが、弟子たちをご自分の友達、友として慕っておられたわけですね。イエスは言われました。私もあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。この死ぬほどの悲しみを彼らにも知らせたかったんですね。キリストの友として知らせたかったわけなんです。この気持ちを知らせたかった。それでは次を見てください。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエスは少し進んでいったんですね。そして父に祈られました。この3人の弟子からも少し離れたということに気づいてください。それはイエス様はただお一人で父なる神との祈りを求めた、父なる神との交わりを求めたんです。イエス様はこの12人の弟子たちと特に交わりを深め、そしてこの3人の弟子たちとさらに深い交わりを深めましたが、その交わりというのは実はこの御父と御子というだけのこの交わりの中から出てきていたわけなんですよね。ですからただ一人で祈られるということが必要だったわけです。イエス様は言われました。私と父とは一つです。一 一つですと言われたんです。違う別個の人格を持っておられた御父と御子であります。なのに一つという、これは、この世の中にある一番この深い関係としては結婚関係が最も深い関係だと思いますけれども、それよりもはるかに深い関係が、本当にこの御父と御子の中にあったわけなんですよね。この深い交わりはしかも永遠の昔からの交わりだったんですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあったという有名な言葉があったんです。このようにイエスは弟子たちと共におられましたが、少し距離を置いておられました。それは弟子たちとのべったりとした関係が嫌だったんじゃないんですね。そうではなくて、父なる神と一つになる交わりを可能にするためには必要なことだったんです。で、私たちもイエスに習う必要があります。私たちクリスチャンは互いに一緒にいる、これは素晴らしい交わりであります。しかし少し距離を置く交わりが必要なんですね。なぜならばそれはキリストとの密接な交わりの上に私たちの交わりが立っているからであって、その時にはこのキリストとの交わりの中に私たち他の人たちが入ってはならないわけなんです。それほど深いけれども、私たちは目に見える交わりをしているがために、目に見えないキリストの交わりが薄くなっていって、どうしても目に見える交わりがこの邪魔をしてしまうわけなんですね。人間関係において邪魔をしていくわけなんです。しかし少し距離を置く交わりが必要であり、それはキリストとの密接な交わりを持つためであります。そしてイエスがこの死ぬほどの悲しみを持たれたのは、この密接な父との交わりがなくなってしまうからでした。イエスはこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと言われましたが、これは父なる神との断絶、引き裂かれることを味わうことだったんですね。イエスは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと呼ばれました。父なる神との断絶、永遠の昔から持っていた父と一つになっていたその交わりを切り離されるという、この経験がですね、イエスにとっては死ぬほどの悲しみだったわけなんですね。できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと言われました。イエスはこれから弟子の一人であるユダから裏切られます。そして他の弟子たちはイエスを見捨てます。そしてペテロはイエスを知らないと言います。イエスはご自分が愛されていた弟子たちとの断絶を味わいますが、最も恐ろしい断絶は御父との断絶なんです。アダムは自分の罪によって神との断絶を味わったわけです。それが霊的な死でした。なぜならば彼は罪を犯したからなんです。罪の結果は神との断絶です。罪が神と私たちを切り離すんですね。そしてそれが霊的な死なんですね。パウロは言いました。神は罪のない方を私たちの代わりに罪とされました。私たちの罪のためにこの父なる神との断絶をイエスは味わうわけなんです。しかしイエスは、しかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいと祈られています。イエスは父の御心が成し遂げられることをご自分の願いよりも優先されたわけなんですね。そしてこれが大事です。私たちのあるべき信仰の姿であり本質なんですね。ヘブル人への手紙11章の1節には、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですとありますが、これはよく間違って解釈されるんです。私たちの望んでいる事柄が保証されると読んでしまうんですが、それは全く反対であります。神の望まれていることが保証されているということなんですね。神の望まれていることを受け止めていき、その目に見えない事柄を私たちは確信することが信仰であるわけなんです。自分の願いではなく神の願いを受け入れることですね。イエスはこの信仰の模範を残されたわけなんです。自分の願うことではなく神の御心がなされることを願うというのが私たちのあるべき祈りであり、クリスチャン生活の全てであると言ってもいいかもしれません。次を見てください。40節。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなたはそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。 誘惑の陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは3人の弟子をご自分の近くに引き寄せたのはまた違った理由がありました。それは目の前に迫っている試練、彼らも会わなければいけない試練に準備させるためだったんですね。誘惑に陥らないようにとあります。だからイエスが目を覚ましていなさいと言われたのは文字通り目を覚ましていなさいというのもあったんですけれども、差し迫ってくる状況に準備しなさいということだったわけなんです。理由として心は燃えていても肉体は弱いのですとありますね。ペテロはたとえご一緒に死ななければならないとしても私もあなたを知らないなとは決して申しませんと言って、まあ、心が燃えていたわけなんです。他の弟子たちも同じでした。しかし肉体は弱い、だから祈っていなさいとイエス様は言われたわけなんです。次を見てください。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まさねる杯でしたらどうぞ御心の通りを行ってください。イエスは一度目の祈りよりもさらに父の御心に委ねるような祈りをされていることに気づいてください。一番目の祈りと二番目の祈りを比べてください。御心の通りをなさってくださいという言葉の方が二番目の祈りの方でさらに強調されています。このようにイエス様は祈りを通して神の御心、父の御心に委ね始めています。同じように私たちも祈りを深めることによって私たちの思い自体が神の御心に一致してくるわけなんですね。私たちはとかく自分の願いが神に聞かれるというのが祈りと思ってしまいますが、神の御心が私たちの思いと一致してくるようになるのが祈りなわけです。次を見てください。イエスが戻ってきてご覧になると彼らはまたも眠っていた。目を開けることができなかったのである。本当に肉体は弱いものです。ペテロ弟子たちはあれほど元気だったのに今は睡魔に負けてしまっています。でもこれは誰にもある経験であって私たちも十分にこのことに共感できると思います。でもなんで彼らは眠ってしまったのでしょうか。彼らが眠らない努力をしなかったからなんでしょうか。彼らは心をもっと燃え立たせる必要があったのでしょうか。そうではないんです。私は十字架につけられますというイエスの御言葉を彼らは受け入れていなかったということ。キリストの御言葉を受け入れていなかったということに根本的な問題があったわけなんです。もし御言葉を真剣に受け止めていたら、彼らは目を覚ましていたことになります。なぜならば差し迫ってくる問題というのが明らかに分かっていたわけなんですね。私たちもですね、例えば午後4時に山崎家に泥棒が入ると言ったらですね、しっかりとそこで何かこのするわけじゃないですか。そして準備をするわけじゃないですか。同じようにその言葉というものを本当に受け止めているか受け止めていないかによって私たちの行動が変わってくるし、そして力が与えられるわけなんです。肉の欲に対する私たちの肉に打ち勝つ力が与えられるんですね。これが信仰なわけなんです。信仰は聞くことから始まるとローマ人への手紙の10章には書かれています。御言葉を全面的に受け入れるとき、御言葉の前にひれ伏してそれが自分を支配するように願うときに、自分が御言葉を理解しようとするのではなくて御言葉が自分を支配することを望むときに、私たちは肉に打ち勝つことができます。この信仰によって私たちも勝利を得るわけなんですね。ヨハネは言いました。神によって生まれたものは皆世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った信仰です。世に打ち勝った信仰、これが私たちの与えられ、これのみによって私たちは目を覚ましている、肉に打ち勝つことができるわけなんですね。次を見てください。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。イエスはこの三度目の祈りによってご自分を父の御心に完全に委ねることができました。でイエスのうちに父の御心が生き生きと働き始めたんです。こ この時点で働き始めたんですね。イエス様は苦しみもだえられましたけれども、祈り通してですね、その父の御心が、父がイエスのうちに生まれて、そしてイエス様は次に迫ってくる状況に対して勇敢に立ち向かっていかれるわけなんです。ここからイエスは何も臆せず黙々と御心を行っていかれます。次を見てください。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。これはぐっすり休んでいなさいというふうに訳すこともできます。45節新改訳の脚注には別訳としてそうやって載っていますけれども、彼らはですね、このぐっすりと休んでいる弟子たち、彼らはですね、これから激しい試練を体験することになるわけですね。そんな彼らのために実はイエス様は祈っておられたんです。彼らがもう自分が本当に悲しみに沈んで、もう信仰がもうめちゃくちゃになって惨めな思いをするのをイエス様はご存知でした。ですからイエス様はここで、ではぐっすり休みなさいと言ってですね、彼らが来る試練のために祈られたんですね。サタンによって彼らが本当にこの滅びに向かうのではなくて、キリストとの関係、神との関係が保たれるようにイエス様は祈られたわけです。次を見てください。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエスは立ちはだかる敵に対して毅然とした態度を取られます。立ちなさい、さあ逃げなさいと言ってません。立ちなさい、さあ行くのですと言われました。そして裏切る者が近づきましたとありますね。これはもちろんユダであります。イエス様はユダとの断絶を経験されるわけですが、しかしもはやイエスにとっては痛みではありません。なぜならば完全に父の御心にご自分を委ねたからなわけですね。主に委ねることによってこのように大いなる力が与えられるわけなんです。私たちはとかく状況が変わることを望むわけなんですね。けれども主は私たちの状況を変えるのではなく、心を変えてくださって勇敢にその状況に立ち向かうことができるようにしてくださいですね。次を見てください。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。使徒行伝1章16節によると、ユダが手引きをしたとあるんですね。つまり彼らは、この群衆たち、祭司長たちは、このユダがいなければイエスを捕らえることはできなかったわけです。ユダは手引きとなりました。そして、次を見てください。48節。イエスを裏切る者は、彼らと合図を決めて私が口づけするのがその人だ。その人を捕まえるのだと言っていた。イエスを裏切る者はと、ユダの名前が変わってますね。最初は12弟子の一人であるとありましたが、今はイエスを裏切る者、マタイは注意深くこのことを記しているわけです。次見てください。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気ですと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですか。先ほども説明しましたように、イエスにとって弟子たちは友でありましたね。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。すると弟子と一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を、イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。でこれが誰であるかはご存知でしょうか。ペテロですね。他の福音書を見るとペテロです。ペテロはこの暗闇との戦いを肉の戦いだと勘違いしました。剣によって暗闇の力に対抗できると考えたんです。私たちもとかくその過ちを犯してしまいます。危機的な状況に陥るとき、肉的な手段に出てしまうんですね。何か困ったことがあるとき、具体的な問題があるとき、祈ることをしないんですね。まず祈るべきなんです。私たちはイエスが祈られたように、私たちはまず祈るべきなんです。 けれども祈ることをしないで、ね、何か解決を求めて自分たちで動き回るんです。けれどもそれによっては無理なんですね。イエス様は言われました。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。これが現実なんですね。肉的な手段をで問題を解決しようとすると、その肉的な手段によって自分が滅ぼされてしまうというのが現実です。私たちの何かの方法によって頑張りによってやったらですね、その頑張りがですね、この災いして私たちは後でその本当にこの戦いに勝つことができないわけなんです。霊的な戦いには剣は無意味です。霊的な戦いには霊の武器を持つ必要があります。イエスが祈られたように私たちも祈る必要があるわけです。祈りこそがこの暗闇に打ち勝つ神から与えられた武器なわけです。次を見てください。53節。それとも私が父のお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。一つの軍団、まあ、レギオンですが6000人の編成であります。十二軍団はすると7万2000人です。それだけの御使いを配下に置いてイエス様は実に簡単に彼らを滅ぼすことができました。御使いがどれほどの力を持っているか皆さん聖書を読んだら分かります。例えばアッシリアの 8万5000人の軍隊は一人の御使いによって瞬く間に打ち滅ぼされてしまいました。ここでは7万2000人以上の御使いがイエスの配下につくことができたんですね。ある牧師はこのように言ってましたが、ここで御使いたちは実際にこの群衆たちを瞬く間に打ち滅ぼしてしまうようとしたのをですね、イエスがあえて止めたんではないかというふうに、まあ、言ってたわけなんですけれども、まあ、それほど簡単に彼らを打ち滅ぼすことができたんです。けれどもイエスはなんでそういうことをしなかったか。神の力を見せるためではなく神の愛を見せる必要があったんですね。十字架にある神の愛を見せる必要があったんです。そして54節を見てください。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。これが大きな理由でした。イエスは父の御心に完全に委ねられていたわけですが、先ほど学びましたね、具体的には聖書の予言に委ねられていたわけです。旧約聖書に書かれているキリストについての予言を成就することが父の御心であることをイエス様はゲッセマネの僧において知ったわけです。イエス様は聖書の予言、つまり神の御言葉を父の御心として受け止めたわけなんですね。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのにあなた方は私を捕らえなかったのです。次の接続詞が大事です。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現されるためです。対象ですね。しかし対象です。人間の思惑と神の御言葉との対象です。イエスを捕らえることができるような状況はいくらでもあったわけです。宮に座って教えていたのに捕らえることができなかった。それほどの機会が与えられたのにできなかった。けれども聖書の予言が成就するために今は捕らえられるわけなんです。このように人間の知っていることさえ神様はそれを用いられて神のご計画を成就され、そして人間がどれほど努力しても神の言葉の前には虚しくされるということがここにわかると思います。そしてその時弟子たちはイエスを見捨てて逃げてしまった。ユダの次に他の弟子たちとの断絶をイエスは味わわれました。次を見てください。 ください。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入っていき、成り行きを見ようという役人たちと一緒に座った。ペテロはイエスの後を遠くからついていき、役人たちと一緒に座りました。これがペテロの2番目の肉の弱さの表れでした。1番目は剣を取ったことでした。ここではイエスから離れてイエスについていこうとした、また敵陣の中に一緒に座っていたということであります。ペテロはイエスにはついていったんですが、そばじゃなくて遠くだったんですね。私たちにもないでしょうか。クリスチャンとして祝福された喜びある生活をしたいと願いながら、御言葉、祈りから遠ざかることはないでしょうか。また敵陣である役人たちとペテロは一緒にいましたが、私たちも敵陣であるこの世と一緒にいることがないでしょうか。私たちはこの礼拝とまた自分の地上の家とどちらに親近感を持っていますか。どちらがホッとするところですか。どちらが力を得るところですか。本来ならば唯一この神の家である教会がホッとする場所、帰ってくる場所、戻ってくる場所、そしてここから出ていく場所にならなければいけない場所なんですね。一緒にいるのはここなんです。そしてここから出ていって、そしてこれからが戦いの場所に出ていくわけなんです。それがたとえこの家の中であっても、家族の中であっても、そしてもちろん会社の中、そのような中にあっても、そこに出ていくわけです。しかしペテロのようにですね、一緒にいる、つまりそこにいる人たちと一緒にいるという意識を持ってですね、そして教会が一生懸命行くところになってしまったら、このペテロと同じようになってしまう。肉の弱さがここに現れているわけなんです。次を見てください。さて宰相たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。彼らは偽証を求めていましたが、つまりこれは裁判ではありませんでした。ある牧師はですね、リンチというふうに呼んでたんですが、確かにそうですね、判決はすでに決まっていたんです。それに必要な証拠を偽りでもいいから持ち出しているわけなんですね。偽証者たちがたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が住み出ていった。この人は、私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。この神殿は無論イエスの体のことを表していましたが、ご自分が復活することをそのように言い表されていたわけなんですけども、彼らはそうとは取らなかったわけですね。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙っておられた。イエス様は聖書の予言を心に留めておられたんですね。イザヤ書53章7節にはこのように書かれています。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほこり場に引かれていく子羊のように、清かる者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。それで大祭司はイエスに言った。私は生きる神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に答えて言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が 力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。イエスは口を開かれました。今までは黙っていたのに、ここでは口を開かれています。それはご自分が神の御子キリストであることを彼らの目の前で言うためだったんですね。これはダニエル書7章13節からの引用です。このようにイエス様は誰でも分かるようはっきりとご自分がキリストであることを認められました。次を見てください。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。 神への冒涜、神への冒涜だ、これでもまだ承認が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。このようにキリストは、イエスはキリストであることによって死刑に定められます。もしイエスが他の理由で十字架につけられるんだったら意味はなかったんですね。神の独り子であるキリストが十字架につけられるということ自体に大きな意味があったのであって、それゆえにキリストは大祭司からこのような質問をされた時にはっきりと述べたわけなんです。すべてイエス様、このように神のご計画、予言の言葉に基づきご自分が支配されて状況を持っていかれたわけなんですね。次を見てください。ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来ていった。イエスがご自分がキリストであることを告白した後にペテロが登場しているのは実に面白いことなんです。なぜならペテロこそ以前イエスが生ける神の御子ですと告白した人ですよね。次を見てください。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。イエスがガリラヤ人と呼ばれています。イエスの宣教の中心地はガリラヤだったからなわけですね。でこれはガリラヤの田舎者というようなイエスをバカにしたような意味合いが含まれているわけです。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私には分からないと言った。ペテロは無関心を装いました。何を言っているのか私には分からない。文字通りイエスを否定しているわけではないんですが、イエスと一緒にいたことを聞かれたときに何を言われているか分からないと言ったんです。しかしイエスは前に3度私を知らないと言いますと言われて、このペテロの1度目の言葉も私を知らないという言葉と同じように考えられています。無関心をただ装っただけなのに、このようにして私を知らないという言葉の中に言葉として数えられているわけなんですね。これがすごく大切です。自分がイエスと一緒にいること、つまり自分がクリスチャンであることを示さなければいけない時、自分が何も言わなかったり何も行わなかったりするのであれば、それは口で私はイエスを否定しますともう大声で言っているのと同じことなんですね。私たちは消極的クリスチャンというのは存在しないんです。積極的なクリスチャンしか存在しないんです。そのようにイエス様は僕たちを召しているし、クリスチャンはそのように作られているんですね。もう世に出ていくしかないんです。キリストの証人となっていくしかないんです。それしか方法はないんです。もちろんそれは口を持って告白するということだけではなくて、当然行いを持って生き様を持って示していくということも含まれていきますけれども、それしか選択はありません。次を見てください。そしてイエスが出口まで出ていくと、ペテロが入り口まで出ていくと、いやこっちには書いてあるんですよ原稿にはちゃんと。ペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見てそこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。ナザレもこの小さな町であり、ナザレから何の良いものが出るだろうとナタリエルが言ったように、ナザレ人イエスと呼んでいるのはバカにしている言葉ですね。それでペテロはまたもそれを打ち消し誓って、そんな人は知らないと言った。彼は今度は直接的にイエスを否定しました。しばらくするとその辺りに立っている人々がイエスに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりと分かると言った。訛りがあったんですね。ガリラヤ地方の訛りでした。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。ペテロは誓っただけではなく呪いをかけました。イエスを呪ったんですね。私たちにできるでしょうか。冗談でもですね、僕は言えませんよね。冗談でも言いたいけども言えないんですよね。それほど恐ろしいことです。ペテロにとっても全く同じ、いやむしろそれ以上だったと思います。イエスを愛していた、その言葉を言うのはですね、とんでもない、冗談でもできないこと、 けれどもやってしまったわけなんですね。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。彼は自分の弱さを知りました。自分自身知らなかった問題を知りました。イエスを呪うような自分を知ったわけですね。もし私にイエスを呪うような自分がいると分かったらですね、この体が滅んでしまいたいと思うほどきついものだと思うんですが、ペテロはそれを経験しているわけです。で、激しく泣いたんですね。で、私たちにもこのような似たような経験があると思います。私はあります。キリストの皆を汚すようなこと、口にしたりはしなかったかもしれませんが行っていたということがあるわけなんです。そしてこれは本当につらい経験です。自分は立ち直れるのか、果たして主は許してくださるのか、もう僕は失敗者だ、失格だと思ってしまいます。しかし彼は救いが一つあったんです。この75節の中に彼が立ち直る希望が一つ記されています。皆さんはそれがどこか分かりますか？激しく泣いたというところでは実はないんですね。ユダも後悔しました。けれども自殺しました。彼は滅ぶべきものとなってしまいました。ペテロも同じようにイエスをある意味で裏切りましたが彼は立ち直りました。では激しく泣いたところではないんです。イエスの御言葉を思い出したところです。イエスの御言葉を思い出したことによって彼は悔い改めて立ち直ることができたんですね。ただこれだけだったんです。ここに私たちの生活の中でキリストの御言葉、神の御言葉を思い出すことの重要性が示されています。ペテロがイエスを否定したのは単純な理由でした。そうですね、十字架につけられますという言葉を受け入れることをしなかったんです。他のイエスの言葉は全面的に受け入れていたけれども、この一部を受け入れることはできませんでした。そのためにゲッセマネの園で眠りこけ大祭司のしもべの耳を剣で切り落とし、中庭に役人たちと一緒にいて3回イエスを否定するという行動にまで出たんです。たったこれだけです。この御言葉を受け取るということですね。この何気なしに私たちは取捨選択をしてしまって、私たちを受け入れない言葉も作ってしまうんですが、それだけによってですね、これだけの結果、これだけの大きな結果が出てくるわけなんですね。しかしここでペテロはイエスの御言葉を思い出しました。彼はイエスの復活後に立ち上がり、イエスから私の羊を牧しなさいと命じられました。そして初代教会の指導者となり、この全議会の前で、全く同じサンヘドリンの前で彼らに問われた時に、イエス・キリストの皆のほかには救いはありませんと大胆に宣言したのです。そして伝統によりますと、ペテロは逆さ張り付け、キリストの皆のために十字架につけられた。これだけなんです。これがペテロを書いたんです。御言葉を思い出すことが出てきました。イエスも同じだったんです。父なる神との関係においてイエスも同じでした。父の御心である聖書の言葉をイエスはその場面場面に応じて思い出されたんですね。捉えられる時に抵抗をしなかったこと、偽証に対して口を閉じなかったこと、口を閉じたこと、キリストであるかどうか聞かれた時に口を開いたこと、その一つ一つの場面が来ました。その時に御言葉一つ一つを思い出してですね、イエスがそれを思い出すことによって行っていったんです。ですからイエス様も同じように行われたんですね。私たちも同じなんですね。肉に打ち勝つためには御言葉をまず聞くことです。そして御言葉をどのように聞くかを学ぶことなんです。私たちはとかく御言葉を見てこれを理解しようとしてしまうんです。けれども本質的には御言葉を見たら 御言葉に支配される、御言葉によって影響される、御言葉が自分を裁く、吟味する、そのように見ていかなければいけないんです。イエス様は子供のように、小さな子のようにならなければ神の御、天の御国に入ることはできないと言われましたが、子供はですね、お父さんの言うこと、学校の先生の言うことをですね、ただそれをはいと言って聞いていくように、権威があることを認めているわけです。この神の言葉に権威があるものを認めていくことによって、私たちはこの聞き入れるということができるようになります。それによって私たちは信仰によって生きることができ、実際に肉の欲に打ち勝つことができ、世の中に打ち勝つことができるわけですね。そして聞いたら生活の中で御言葉を思い出します。自分に直面している一つ一つの生活の場面において、それに適切な御言葉を思い出すことなんですね。けれどもこれは私たち一人ではできないことなんです。御言葉を聞き、そして御言葉を思い出すということは私たち一人ではできません。イエスは言われました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊なんですね。私たちに住んでいる聖霊が私たちと共にそのことをしてくださるわけです。御言葉を聞いて悟り、御言葉を思い出すこと、それは聖霊がしてくださることですね。私たちは聖霊に満たされた生活を送り、そして聖霊の実である愛、喜び、平安、親切、寛容などの実を結ばせることができるわけです。神の御言葉、これが私たちと主との関係を決定的に結びます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの簡単な真理を今お説明しようという気持ちをありがとうございました。ただただ子供のようにあなたの御言葉に応答し、あなたの御言葉によって悲しみ、悔い改め、あなたの御言葉によって喜び、慰め、励まされ、ただただ子供のようにあなたの御言葉によって生きることをしよう。どうぞ1週間世の中に出ていきます。ここから離れて世の中に出ていきます。主よ、しかし本当にあなたが私たちに共にいてください。聖霊を通して、聖霊様が私たちに共にいてください。御言葉を思い起こさせてくださることによって、私たちがその世の中に対して圧倒的な勝利者として歩むことができますから、ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちを変えてください。主よ、どうぞ私たちを聖霊に出してください。主よ、どうぞ私たちが本当に世の光として輝くことができますように、聖霊に満たされたクリスチャンとして変わりますように、主よ、お願いします。主よ、あなたの恵みに美しい感謝をします。イエス・キリストに委ねてお祈りをさせていただきます。